世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ。世界の歴史キュレーションプログラム古典ラジオ、パーソナリティの株式会社ブック代表樋口清則です。
はい、株式会社古典の深井龍之介です。
はい、はい、同じく株式会社古典の楊英氏です。
このラジオは歴史を愛し歴史の面白さを知りすぎてしまった深井さんを代表とする株式会社古典のお二人と一緒に、学校の授業ではなかなか学べない国内外の歴史の面白さを学んじゃおうという番組です。お願いします。
はい、お願いします。はい、お願いします。
さあさあさあ、久々のリアル収録ですよ。
いや、そうですね、本当ですよ。
はい、いや、緊急事態もなんとか終わりまして。
こうかね、終わりましたね。
もうやっぱね、いきなりもやしそば食ってきましたね。
そうです実家に帰ってきたような安心感
があります
ね。田川名物もやしそば食っても腹いっぱいなんですけども、ちょっといろいろ今日は告知がとかお知らせがいっぱいあるんですけども、まずジャパンポッドキャストアワード、
はい、終わりましたね。
はい、まずはちょっと投票していただいて皆さん本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
まあ古典ラジオ自体は賞は取れなかった、
それこそその投票してもらったやつで3位を取った、
うんうん、そうですね、
やつなんですけどぐらいですよね。はい、
ただまあヤンヤンさんが以前ゲストで出演したあの農家の種さん、
そうですね、
はい、が Spotify ネクストクリエイター賞っていうので、う
ん、喜ばしいね。
はい、もう同じく福岡初の、
そうなんですよ、
ポッドキャストなんで、
う
ん、
いやだから福岡ポッドキャストの国にしましょうよ。もう
もうね、熱くなってきましたね。
ですよね。
ということで、もう頑張っていきましょうと、
はい、
でございまして、さあ、であとは深井さんからお願いします。
はい、毎回お伝えしてますが、うん、サポーターを随時募集しております。はい、サポーターは我々のこの番組と株式会社古典の歴史のデータベースを作るという活動を応援したいというふうに思ってくださる方に、月額1000円以上でですね、まあ、2000円でも3000円でも実際そういう方もいらっしゃっていただいてすごいありがたいんですが、うん、そういう方に応援してもらうというものですね。
うん、
でその特典として応援してくれた人たちに対するお礼の気持ちとして、うん、最新のシリーズの1話目放送時から全ての話が聞けると、
はい、
待たなくても、
はい、
まあ、今回の放送分もこの回の放送分から先10回目ぐらいまで一気に聞けると、
うんうんうんうん、
あとはボーナスエピソードで、
うん、
まあ、特にヤンヤンが赤裸々の話とか結構してます
よね。これ
もうこの間話したやつはちょっと衝撃を巻き起こしましたからね。
はい、AP のやつね。
AP のやつですね。
AP の回、
はい、これは本当なんか善意の連鎖にしていきたいというふうに思っていて、まあなんか物を売ってる感覚で提供してるわけではないです。
うんうんうん、
なので応援してくれる方はぜひお願いしますっていう形で進めていきたいなというふうに思ってます。
はい。
はい、
でですね、僕たちの法人サポーターであり、深井さんとヤンヤンさんをアンバサダー認定してくれているバリューブックスさんとの第2回コラボ企画の紹介です。
はい、今回のバリューブックスさんに本を売ってくれた方に対してのプレゼント企画は、
うん、
メモができるしおりです。
お、いいですね。
なんか書籍タイトルとか読み始めた日とか、はい、いろいろ書き込めるしおりをプレゼントできるそうなので、
はい、
ですね、これも概要欄に貼ったバリューブックさんのページからサンプル確認できると思うので、
うん、
ぜひ見てください。
はい、
で本を売るときにキャンペーンコードで、うん、古典リズ、エリザベスのリズですね、これ、
うん、
COTENLIZ を入力していただくと、はい、このプレゼントをもらうことができると。
はい、ですね、詳しくはまあ概要欄に書いてるのでチェックしてぜひしおりゲットしてください。
はい、うん、さらにバリューブックスさんが本の買い取り販売だけじゃなくて、オンラインで自分のオリジナル本棚作れる機能で、うん、ライブラリという機能を提供してるんですよ。
はい、
で今回ですね、古典ラジオの参考文献もこのライブラリに全部まとめてくれてるそうなんで、うん、今後ここで参考文献何かなとか見てくれたらすごい見やすいんじゃないかなと思います。うん、
これは嬉しいですね。
は
い、
便利ですね。
はい、うん、はい、なのでぜひ気になる方はチェックよろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、いやでですね、ちょっと YouTube でご覧になってる方はちょっと違和感に気づいたと思うんですけども、いつもとマイクが違うんですよ。
うん、
はい、いやこれですね、僕今までずっと古典ラジオで手話の SM58 っていう、まあ、通称ゴッパーっていうマイクをずっと使い続けてたんですけども、うんうん、もうその手話の中の方から支援をしていただきまして、
光栄だよ。
なんと MV7 っていう今手話がポッドキャスター向けに一番推してるマイクっていうのをいただきまして、
いやこれマジで光栄。
しかも3本。ほら見てください。ほらマイクが1、2、あれ
樋口さんのだけね前のマイクのまんまですよ。
深井さん、はい、家に忘れてくるのやめてもらっていいですか。せっかくもらったんで。
いやそうなんですよね。俺が昨日ねみんなに確認してマイク持ってこないといけないよね。
そうそう、今日深井さんだけ持ってきてないっていう。
まあおかげでほら音質がみんなこう聞き比べられるから。
そうですね、
僕の声とヤンヤンの声はあたいいマイク。
そうですね。
で、まあ、どっちもシュアーですけど、
はい、どっちもいいマイクなんですけど、はい、僕のが、うん、今までのゴッパーっていうマイクで、はい、
ちょっとやるします。違いを感じてみて、
は
い、
楽しみですね。はい、聞けるのです、はい、
です、
はい
はい、じゃあちょっと早速ですけど本編いきましょうか。
はい、
はい、エリザベス一世波乱に満ちた女帝の一生でございます。エリザベス一世ですね、
はい、
まあ、今回ねあのヤバイ偉人列伝ということで一、うん、人の偉人に焦点を当ててやっていくシリーズなんですけども、うん、まあ、過去で言うと吉田松陰から始まりまして、まあ、諸葛孔明とかガンディとかアレクサンドロスとか高杉晋作とか、まあ、ヘレン・ケラーとかいろいろやったんですけども、
はい、
まあ、エリザベス一世、
そうですね、
ですかね。
エリザベスのね、はい、名前はめちゃくちゃ有名ですよね。
はいはいはい、
知ってますよね。
まあはい、
聞いたことありますよね。
なんか聞いたことある、
はい、まあ、なんなら今のイギリスの女王がエリザベスですからね。
あ、そうですね、それで聞いたことあるんだ。
今の女王が2世ですよね、
はい、そうか、いっぱいおる中のあれか、
はい、エリザベス1世の時ですね、はいはいはい、今回エリザベス1世で、は
い、なるほど、
イングランド、
はい、
まあ、今のイギリスですよね、
はいはいはい、
イングランドの女王です。
ほうほうほうほう、
エリザベス1世っていうのは、
はい、
はい、
時代で言うと、
あ、時代で言うとね、はい、あの宗教改革、この前あった宗教改革のルターの、はい、と被ってる時代が、
はいはい、うん、
だからあの波乱の、
はい、
あの宗教改革のヨーロッパの波乱の中で、うん、イングランドの舵取りをしないといけなかったんですよね。
そうです、まあ、16世紀かな、
うん、16世紀、
産業革命の
前、
ま、前か、
前です、
はいはいはい、
まあ、産業革命になるにつながる、はい、まあ、土台を作ったといっても過言ではない人。
なるほど、
はい、でイギリスってこのあと第一次世界大戦の時とかに、うん、19世紀とかですね20世紀にこう勃興していくわけなんですけども、はい、その時につながる、まあ、イングランドの礎を本当に築いた人ですね。
うん、あ、すごい人や。
エリザベスはまあ礎はまあ築いたというふうにさっき深井君が言ったんですけれども、うん、まあ、この時のイングランドってまだ本当に弱かったんですよ。本当に辺境の国の小さな国っていうふうな、はい、あの立ち位置だったんで、はい、まあ、そのこうライジングをしていくこうまあゼロ褒め、0.5 褒めぐらいをま
あ、
ちょっと作った人。
あ、じゃあこの人がいなかったらイングランドは勃興しなかったかもしれない。
そうですね、もしかして、違う国に侵略されてたかもしれないし、
なるほど、
うん、まあ、違う形になってたかもしれないねっていう人で、ちなみにこの時代全く同時期の人で日本人で言ったら織田信長とか、
う
ん
う
ん、あの豊臣秀吉とか家康とか、
そうです、
ね、あの時代です。
なるほど、
うん、はいはいはい、その時代の一方イングランドはどうだったかという話を今日は、うん、していきたいなと。
なるほど、
思ってます。
はい、びっくりするぐらい知らないです。
はい。まあ宗教改革でね、はい、ちょっとでも知っちゃってる状態ですよ。うん、はいはいはい、本当は。
なるほど、なるほど。
でですね、
うん、
あのなんで気になる方は宗教改革も聞いてほしいんですけど、聞いてない方はですね、
うん、
余計理解が深まるかなと思いますが、この時代ちょっともう早速入りますね。
はい。
で、この時代のヨーロッパですね。
はい。
宗教改革の時でもちょっと触れてると思うんですけど。
うん、
王様の権力が増してきてる時代ですね、
うん、はい、
ローマ教皇の権力が、まあ、いろんな理由で落ちていってますと、
うん、
でその代わりに王様の権力、主権国家と言われる、
うん、
まあ、国の権力が、まあ、上ってきていると、
ほいほいほい、
まさにその過渡期の時代にあるわけですよね、
うん、
その中の一つとして出てきたのがイングランドのエリザベスなんですよ。
ほうほう。
たださっきヤンヤンが言ったみたいにめちゃくちゃちっちゃい国で、
うん、
この当時のヨーロッパで幅を利かせているのは、うん、ハプスブルク家、
ほう、家、ハプスブルクの家、
家というか、まあ血筋の人、
血筋、はいはいはいはい、
あとはバロワ家、
ほうほうほう、
これはハプスブルクは神聖ローマ帝国ね、
うん、
とスペイン、
うん、
これどっちもハプスブルクの血筋の人が王様になってます、
はいはい、
あとはバロワは、フランス、
うん、
要は国を超えてどの家がどう力持ってるかっていう考え方で捉えた方が分かりやすい、
うん、そうですね、
うん、全然そこは日本と違う。
そうですね、はい、ヨーロッパの王室って国をまたいで婚姻することが結構普通だったんですよね。
なるほど、なるほど。
だからこうなんていうか全体がなんか親戚同士みたいな、
なるほど、なるほど、
この王室とこの王室が実はちょっと遠縁みたいな、
はいはいはい、
っていうのが結構あるので、
うん、
まあ、一応建前上は共存共栄 営でこうやっていこうぜっていう風な建て前ではあったんですよ。もちろんその中では権力闘争とか立場の上下の争いっていうのは生まれてくるわけです。
なるほど。
まあスペインが最強国家なんですこの時代、エリザベスが生きてる時代の話ですね、スペインがこのヨーロッパの中で最強の国家であると、それはなぜかっていうのはもうこの後話しますね、このハプスブルク家とバロア家のある意味二大構想みたいな時代がこの時代のなんか捉え方としては分かりやすい。それが戦国時代みたいな感じで、教皇がいて、でも教皇は権力が落ちていって、日本でいうとこの天皇みたいな立ち位置でいて、で戦国大名みたいなのがいろんな家の人たちがいて、その中で二大巨頭がいて、一番強いのがハプスブルク家、でそれで次バロア家がいて、バチバチで戦ってます、でその中で弱小であるテューダー朝っていうテューダー家なんですけど、そのエリザベスは、自分たちどうすりゃええねんっていうのがこの人たちのなんていうかイングランドの立場、その強い人たちに巻き込まれながらも、どっちかについてどっちかについてみたいなのを繰り返しながら生き残っていかないといけないねっていう状態の中で、この小国イングランドを最終的にスペインに勝たせて勃興させていく礎を築いたっていうのがエリザベスがやったことなんですよ。
強い奴らの中でもがいていった感じだよね。
超もがいていった。なんかもう最後までそんな幸せそうじゃないからね。もうずーっと苦労してた。
そうそう、苦労人なんですよエリザベス。
ただの苦労人ですから。
なるほど、
はい、もうめちゃくちゃ勉強もしてるし彼女は勉強してて苦労もしていて、すごく冷静な判断能力もあって、やっぱり女性差別もされる中で、このちゃんとこのイングランドをこうなんとか保たさせていった。そう
そうそう、なるほど。
あらゆる内政問題とか宗教問題を抱えながらそれを一つずつクリアしていったみたいな、できてないものもあるんですけど、クリアできなかったやつもあるんですけど、そこをまあ滅びなかっただけすごいよねみたいな、ぐらい難易度が高かったんですよね。
三国志でいうとちょっと職的な立ち位置に似てるかもしれない、
かもしれないね。大変だったわけですよね、そういう時代に生きてました、で、これ宗教改革の時に言いましたけど、ローマ教皇がどんどん力を弱めていきましたと、でルターが出てきますよね、でルターがすごいこと言っちゃうじゃないですか、教会違うだろうっていう話をして、したらみんな沸き立つわけですよね。
そうですね。
で沸き立っていって、そのどっちかの派閥にそれぞれの国がつくわけですよ、いや自分たちはカソリック派だと、プロテスタント系だっていう、そうやって分かれていったりするんですけど、で分かれていく理由は結局のところ自分のその主権を主張するためでしたよね。覚えてますかね、これもう詳しくは説明しないですよね、
宗教改革でね、
やったやつですね、でこの時の状況をもう一回ちょっと整理し直すとですね、その主権国家と呼ばれるそのローマ教皇からの支配を脱した新しい権力を持った人たちが、国たちが出てきている中で、力を持った国っていうのはどういう国だったかっていうと、王様の権力が強かった国なんですよ。
なるほど。
これすごい自然なことで、
そりゃそうだ、
はい、その旧権力に対抗して自分の国をまとめ上げて、こう突き進んでいける国がこの時は強かったわけですよね、
で中央集権
っていう、中央集権、絶対王政っても呼ばれるんですけど、このあと絶対王政化していくわけです、でこれもう何回も過去シリーズ言ったけど今回も繰り返すと、この絶対王政の流れが最終的にフランス革命で壊れていくわけですね。
はいはい、ありましたね、
でこの絶対王政の流れに突入した時期なんですよね、でただ絶対王政にみんなが慣れたわけではなかったんですよ。典型的なのが神聖ローマ帝国ですよね、これもやりましたよ ね。神聖ローマ帝国は幅を利かせようとしたけど、諸侯の反乱によって、あとオスマン帝国からの侵攻によって、そして宗教問題によって結果的には分裂しましたよね、でイタリアも同じような形で分裂をしてるんですね、その中で中央集権化に成功していたのがスペインとフランスだったんです、
なるほど、
だからこの二大巨頭が強かったんですね、
だからもう中央集権国家は強かったんですね、強
い、調達できるリソースがね、量が全然違う、
仲違いしてる人と一致団結してる人でどっちが強いかっていう話なんです。
そういうことですね。
当然仲違いしてる人は弱い、
はい、
でハプスブルク家についてちょっと若干解説をすると、ですね、ハプスブルク家っていう家が勃興してきて、15世紀の半ばぐらいから連続して神聖ローマ皇帝に即位してたんですよね、なんでここもちょっと王様が全部同じ血筋なわけじゃないってことよね、 ハプスブルク家が途中から神聖ローマ皇帝にずっと即位するようになって、まあ連続して即位するようになったから力をつけていっていて、まあその逆とも言えるよね、力つけてるから即位するようになっていって、でマクシミリアン一世っていう人の時にいろんな婚姻政策、まあその前から婚姻政策してるんですけど、彼らのハプスブルク家の基本戦略っていうのは結婚させてその領土を獲得するという戦略を取っていくんですよ。でいろんなネーデルラントとかね、ボヘミアとかハンガリーとかともこうどんどんどんどんこうそういう政策で広げていって、どんどんどんどん広がっていったと、めちゃくちゃ強い家になっていったと。でついにはスペイン王家とも結びついて、カール5世、これは前回の宗教改革の時出てきた王様ですね。カール5世の神聖ローマ皇帝です、ルターの時の。このカール5世がスペインと海外領土、そのスペインが持っているアメリカ大陸の領土、はい、これはアメリカ開拓者の時やりましたよね、アメリカの領土とあと神聖ローマ帝国すべてを支配することになった。
すごい、
この凄さ分かりますかね。
めちゃくちゃすごい。
ハプスブルク家のその領土の持ち方が半端ないわけです。スペインと神聖ローマ帝国とアメリカ持ってるってこと、
ね、はいはいはい、めっちゃ広い、
めっちゃ広いそれが全部親戚だってことです。
あ、これは強いぞ、はい、
だからその強いこう権力勢力が出てきたことに対して彼らよりも弱い、その例えばイングランドのような集団、まあその勢力がどういうふうにこう振る舞っていって、どういうふうにこう付き合っていくかっていうのが、あのまあ今回の物語のまあ一つの大筋ではありますよね。
なるほどなるほど、
はい、
難易度が高いっていうのはなんとなくもうすでに分かりますね。
でこのハプスブルク家がこのように力をつけていることに対して対抗しているのがバロワ家なんです、
はいはい、
バロワ家としては自分たちの勢力を伸ばしたいので、こんな風にどんどんどんどん力をつけられては困るわけですよね。で特にカール5世はオスマン帝国と戦うときに、自分があたかも西欧キリスト教のトップだみたいな態度を取るわけですよ、
はいはいはいはい、
それをまとめ上げてるのはローマ教皇のもとにキリスト教権をまとめ上げてるのは自分だのような態度を取るわけですよね、
はいはい、
それにバロワ家としては何お前がリーダーみたいな顔しとんだということで構想を挑んでいく、まあ本当マフィアみたいな話、
はい、あんまり変わらない
ですそこに関しては。
はい、はいはい、
で、バロワ家が勃興する直前っていうのは100年戦争っていって、イギリスとずっと、まあ、イングランドとずっと戦争してたんですけど、まあ、それがある程度終わっていって、でそれを通してバロワっていうのはその後どんどんどんどんこの常備軍を設置したりだとか官僚制を整えていって、まあ、この絶対王政体制っていうのを整えていくんですよね、まあ、王様の権力がどんどんどんどん増していくっていう状態を作ることに成功するわけです、でこのバロワ家とハプスブルク家がイタリア、ミラノの支配ですね、ナポリとミラノの支配をめぐって戦争をし始める、
はい、
これは宗教改革の回でフランスとカール5世が戦ってるよって話をしたと思うんですけど、フランソワ1世っていう人と、
はいはい、
フランスと、まあ、いやの神聖ローマ帝国ですよね、今のドイツですけど、この2つがイタリアをめぐって戦ってる状態、
はいはい、
でそれはハプスブルク家とバロワ家の構想なんだっていう話です。
なるほど、
あの時そこをそこまで強調しなかったですけど、今回の回はこれがハプスブルクとバラワの戦いであることを理解してないと、エリザベスの苦労がよく分かんないので、
なるほど、
まあ、そういう理解の仕方をしてほしい。
はいはいはい、
はい、なのでもう一回勢力をちょっと整理するとですね、ハプスブルク家、神聖ローマ帝国ももうスペインも持ってます、
はい、
でバロワ家、これフランスです、でテューダー、これテューダーっていうのはまあその名字がテューダーってことですね、
はいはい、
このテューダー朝っていうんですけど、これがエリザベス、
はい、
まあ、もっと言うとエリザベスのお父さんであるヘンリー8世ですね、の時代、あとこれ以外の勢力として存在するのは当時のヨーロッパ世界で、あんまりないんだけど、 あるっちゃあるんだけど、これがもうなんていうか4大巨頭みたいになってて、
はい、
3大巨頭ですね、これが3大巨頭みたいになってて、あとはベネチアとかね、
はいはいはい、
ベネチア独立してたんで、ベネチアとか、あとオスマン帝国
です、ね、あ、オスマンはまだ出てくるな、そら、は
い、こんな感じの人たちでバチバチで戦ってるっていう、まあ戦国時代です、
はいはいはい、
はい、イメージできますかね、
はいはい、だいぶ分かりました、はい、
分かりやす
いやいやびっくりした分かりやすすぎてびっくりした
、これね、自殺なんだよねこの時代のこの、パッと見じゃ分かんないですけど、でこの人たちがなぜにこんな戦争してるのかっていうのは実はいろんな理由があって、もちろんその相手をその抑え込むため、要は一人の人に覇権を握らせないために誰かが突出するとみんなで潰し合うっていう勢力均衡の原理が働くっていうことももちろんあるんですけど、 この人たちの基本戦略が結婚によって領土を拡大するっていうことをしているがために基本的に全員王位継承権を主張できちゃうっていうのがあるんですよ。
まあね、
つまりフランスの王様がイングランドに対していやそこの王位は俺の親戚だから私にもあるんじゃないですかと。
なるほど。
その逆もあるしスペインにも対してできるしみたいな感じで相互に王位継承権を主張できてしまうがためにあの安定しないわけ王位が。それもこの時のこの人たちが戦争しまくっている理由の一つです、
うん、そう。しかもちょっと微妙に血がつながってるだけに逆にそのそういうコンフリクト、うん、その利益の対立が結構あの一気に火がついちゃってこうすごく血みどろの争いに発展することも結構ままあります、はいはい、
なるほどね逆にね、
う
ん
まあ、だからこういう風な婚姻政策をしながらバチバチで戦ってお互いが混ざるみたいなことをしているので前回の第一次世界大戦シリーズの時にビルヘルム2世、うん、ドイツ皇帝であるビルヘルム2世の親戚がイングランドの王様もいとこだし、ニコライ2世ロシアの王様もいとこ何それって話じゃないですか。
あったあったあった。
日本で言ったらありえないよね。天皇の親戚があの、ね、朝鮮李王朝なんてことは起こらないじゃないですか、は
い
は
い、
基本的には
起こらないですね。
ヨーロッパではそういうことが起こるのはこういう背景があるからです。
でいとこやったから助けてくれると思ったらあれみたいなのもあった。
そうそうそうそうなんですよね。
なるほどね、
はい、
その辺なんか全然日本と感覚違うから結構想像しながら聞かないといけないですね、
うん、その中でまた、ね、あのカトリックかプロテスタントとかで、まあ、そういう勢力としてまた もうちょっと違うラインで
そうそうそう
そういう分裂したりとかね。ちゃ
なんかそう3つのあれがあるんか。だから宗教と土地と家っていうのがあるんですね、
う
ん、
そうそうそう本当そうなんです、うん、
それがなんか3つのレイヤーが別々にあるんですね、
う
ん、
宗教と土地と家っていうそれぞれのレイヤーでそれぞれの結び方をするから本気で複雑でわけわからんことになるんです、うん、
なるほどね。
それがある種ヨーロッパの特徴ですね。
そうですね。
でも面白いですね、
はいはいはいはい、そういう捉え方で今後映画とか見てもらうと、うん、ああなるほどねみたいなのは
確かに、ね、結構出てくると思う。確かにね。
そうかそうか。
どういうことって思ってたのが、うん、なるほどねに変わっていくんじゃないかなと思いますね。でテューダー朝に至るまでのイングランドの歴史全体もちょっとざっと伝えたいところなんですけど、
は
い
うん、
もう時間も時間来ちゃってるんで、
はい、
ここに関してはサポーター特典で聞きたい人が聞けるように、はいまあ、ちゃんと調べてるから一応そこやんやんに喋ってもらって、
はいはいはいはい、
でそれはサポーター特典で配信しようかな。
あらお得、
う
ん、
そうですね。
で、はい、テューダー朝の始まりから次回話します、
はいうん、ですかね、
はい、
はい。
いやついに今回も新しいシリーズが始まるワクワク感がふつふつと湧き上がってますということで、
はい、
今日はこんな感じですかね。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。